皆さんこんにちは。ハッピーな貯金で将来の自分を楽にするラジオ、ハピチョキ、今日もやっていこうと思います。このラジオでは同世代の子育てとお金に向き合う30代から40代の方々のヒントになるような情報をお届けしております。ということで今日はですね、教育費といえばの学資保険は必要か必要じゃないかということで話していきたいと思います。結果から言いますと、学資保険はいらないんじゃないかなと考えてます。ただしこれに気づくのが遅くなったプラス、まあ別の意味でね、学資保険入ってしまっていますということで深掘りしていきたいと思います。まあ、教育費をね考える上で、なんか子供が生まれたってなったら、じゃあ学資保険に入っておきましょうみたいな流れっていうのがまだ少しね残ってるんじゃないかなと思います。じゃあ学資保険って何なんだということですけれども、これはね、教育費を貯めつつ万が一の時も安心だよねみたいな保険の商品になります。で、具体的には高校を卒業、大学に進学するっていう時に、まあ、一番お金がかかるよねということで、この学資保険は2つの機能を持っています。1つが貯めるというところ、コツコツ積み立てをしていって、子供が17歳になるまで、だから0歳とか1歳で加入するとなったら、だいたい毎月1万円程度をね積み立てしていってお金を貯めていきましょう。で、さらにこの保険という部分ですけれども、万が一、まあ、契約者である父親か母親、子供にとっての父か母が死んだ時に、そこまで積み立てた金額は、200万とはね、じゃあなんて言えばいいんだ、そこまで積み上げた金額、これ以上積み立てなくてもいい、プラスで、無条件でね、まあ、200万円前後戻ってくるっていう商品が多いんですけど、200万円は絶対もらえるよと。だから例えば100万円貯まった時点で親が死んじゃったよ、だけど安心して残り100万積み立てなくても保険商品としての機能で200万円満額は保証しますよっていうようなことがあります。だから、まあ、貯められるし、何かあっても大丈夫っていうか、何かあって大丈夫じゃないけど、200万円は保証されるよということで学資保険が、まあ、支持されていたということになります。じゃあこれどうしようと、学資保険を使わないで何か方法あるのかというところですけど、大体学資保険は200万円ね、が保証されるみたいな商品が多いってさっき言いました。じゃあ200万円をゴールとして考えてみるということで、私も含めてやっている方法になるんですけど、いらないと考える理由ですね、この学資保険、さっき言った貯めると保証するというのを分けて考えてみましょうねっていうのが、まあ答えになります。じゃあ貯めるというところですけど、今年から始まったね、新NISAで、全世界株式オールカントリーを毎月1万円でかける17年やってみましょうと、で年利 3% で計算してみましょうということになると、17年間コツコツコツコツ1万円を投資していったとすると、15年目ぐらいでね、だいたい元本が180万円になります。で年利 3% で運用すると45万円ぐらいの利益が出て、トータル250万円ぐらいになりますよっていうのは、まあ、机上の空論になるかもしれませんが、一応計算としては成り立つよと。毎月1万円を17年間やって 3% で回すと226万円になる。ね。なので、ここだけで見ると200万円貯まるよねっていうのが一つ。じゃあ死んだ時どうすんのというとですね、死んだ時に限りの限定的な保険をかけておきましょう。ゲステの生命保険、価格 .com の比較サイトで見てみました。そしたら一番上に出てきた、ライフネット生命の家族への保険っていうのが商品がありました。これは契約者が死ぬか、あとね、もう両目が見えなくなるとか、かなり重い障害が残った時に保険金が払われるよっていうような商品です。で、今私35歳なんで、35歳でね、簡単見積もりっていうのがあったので検索かけてみたら、毎月1300円ぐらいの掛け金で10年間で、まあ、死んだら最低500万円が返ってくるよというようなことになってました。じゃあ子供がね、18歳になるまで、じゃあ15年ぐらいかけておきましょうということで、 月1300円、12ヶ月を15年間ってやると、だいたい保険金としては23万円ぐらい払うことになります。だから23万払って、もし私に何かあったら500万円返ってくるっていうことですね。じゃあさっきの学証券と比べてみましょうってなると、掛け金自体は掛け捨ての保険に入る分20万円ぐらいね、手出しは増えるんですが、貯めるというところで、あると、さっき見たように新ニーサで積み立てをね、オルカンでやっていくと、だいたい220万円貯まるよということで、学証券200万円のバックに比べたら20万円ほど多くもらえるよ。で、万が一の保険部分の死んだ時っていうのも、学証券は200万円ね、積み立てが途中まででも返ってくるよっていうような保険商品でしたけど、このライフネット生命の生命保険かけておけば、まあ、死んだ時は学証券に比べてプラス300万円多い500万円が返ってくるよということで、なんかね、学証券って中途半端な商品だなっていうのが見えてくるかなと思います。さらにですね、学証券っていうのは大抵契約から10年ぐらいまでの間に解約をしてしまうと、払った金額よりも少ない返礼金金額しか返ってきませんよっていうのが、どの商品でも大体そういう設計になっています。で、一方ですね、積み立てニーサじゃない、新ニーサであれば、もう解約はいつでもできるよ、で来年からまた枠が復活するよっていう制度になってますから、まあ、いつでもね、解約ができるよと。だから万が一お金が必要になるとか、なんか子供に対して学費以外で使うところが出てきちゃったってなった時に、解約もしやすいっていうことで、この学資保険を契約するよりもNISA を使ったね、運用をするですとか、あとは掛け捨て保険の生命保険に入っておくっていう方がメリットがあるんじゃないかなということで、今日はね、学証券いらないんじゃないのということに、結論付けますということで、まあ、保険の種類ね、いろいろあると思うので、保険何がいいかなって思ってる人見てみたいなという方は、価格 .com の、ね、比較サイト、私も見たものの URL 貼っておきますので、そちら参考にしてみてください。で、NISA はですね、まあ、どこでの証券会社でもいいと思いますけれども、私は楽天証券を使ってるので、楽天証券の口座開設 URL を貼っておきます。ということで、今日は学資保険ね、もう一回考え直すのがいいのかなということで、まあ、分けて考えて別々にやることによって、得られるメリットは私たちにあるよね。なんか無条件で子供が生まれたら学証券っていうような頭を一回こう冷静にね、分析してみたらいいんじゃないかなということでお話ししてみました。何かね、いいなと思ったらいいねを押していただけると励みになります。ということで今日は以上です。バイバイ。